できることを最大限に生かした就労や活動を行う皆さんにインタビューしました。永田英二さん。できることの選択肢を広げる。自分の適性。歯科技工士として働き24年になります。昔から絵を描いたり工作したりすることが好きだったので、高校の進路相談で、ものづくりの仕事に就きたいと相談しました。そこで勧められたのが歯科技工士です。聴覚障害があるので、入れる専門学校は多くありませんでしたが、一つの学校からは、本人の実力次第という回答をもらいました。その言葉が気に入って進学を決めたんです。集中して細かい作業をすることが得意なので、今の仕事は自分の適性が活かせていると感じます。就労は困難？私には生まれた時から聴覚障害があります。しかし、発音や手話を学び、時間はかかるかもしれませんが、向かい合って話せば気持ちを伝えられます。そのため、就労にはあまり苦労しませんでした。というよりも、これが当たり前で、ずっと生きてきているので、自然だったという感じです。就業してからは、上司から技術の鍛錬やアドバイスをいただきながら、仕事に取り組み、3年前の全国障害者技能競技大会の歯科技工種目では、銀メダルを取ることができました。1位は取れませんでしたが、仕事で覚えたことを 100% 出し切ったので悔いはありません。選べる自由を。仕事の他に、聴覚障害者協会の青年部、広報部などで活動をしています。私は若い頃に聴覚障害についてよく知らなかったことから、できることに制限があったように感じています。大好きなサッカーは補聴器をつけてできないことを理由に部活に入れませんでした。しかし、今の子供たちには選択肢を多く持ってほしいと思います。制度を学んだり、手話を覚えたりすることで、普通の人と変わらない生活ができるということを多くの人に知らせたいです。町役場の手話通訳者。町役場では、聴覚や音声言語機能に障害のある人を対象に、手話通訳者を設置しています。日時、毎週月曜、13時から15時、開帳日のみ。場所、町役場1階、福祉課。下城明子さん。いろいろな人に出会って変われた。次は人のために。辛かった日々。20歳で就職しましたが、ストレスにより体調を崩し1ヶ月で退職。うつ病と診断されました。一日中家にいて寝たきりだったり、リストカットをしたりと、とにかく辛かったです。できないことがある自分が嫌で、他人からできないと指摘されるのも嫌でした。当時は薬を32錠飲み、副作用の頭痛にも悩んでいました。そんな中、作業所トントン、現トントン工房の存在を知ったんです。自分に向き合う。トントンに通うようになってからは、いろいろな人と出会い、自分に向き合うことができました。私は何が得意で、何ができないんだろう。そう考えていくうちに、もしかしたら発達障害ではないかと思うようになりました。そこで新たな病院で自ら発達障害かもしれないと相談すると、そう思う理由を紙に書いてきてくださいと言われたのです。金銭管理が苦手なこと、人との対話を難しく感じること、掃除が苦手なこと、人の顔と名前が覚えられないこと、などを書き、検査の結果、ADHD、注意欠如多動性障害、と診断されることになりました。助ける立場へ。診断されてからは、 今日できないことがあっても仕方ない。明日また挑戦しよう。と物事を重く考えすぎないようになりました。周りも明るくなったねと言ってくれるようになりました。そして WRAP、ラップという毎日を元気で豊かに生きられるよう、調子が乱れた時に元気に向かうことを促してくれる、自分で作る自分のための行動プランというものに出会いました。元気がない時には音楽を聴くなどと自分で書いたノートを持ち歩き、調子が悪い時に見て実行するのです。今はラップのファシリテーター、促進者になれるよう研修を受けています。自分が精神的に辛い時に助けられたことを、これからは人にもできるようになれば嬉しいです。町役場の売店です。下條さんも働く役場1階の売店では、就労継続支援 B 型事業所のトントン工房の皆さんが販売業務を行っています。機織りやクロスステッチなどの自主製品も販売しているので、ぜひお立ち寄りください。赤井徹さん。本当に大切なものは何なのか。優先したもの。今年の4月から葉山町福祉文化会館で働いています。前の職場で徐々に体調が悪くなり、平成23年5月に精神疾患だと診断されました。一度休職し、復帰しましたがまた再発。何もできない自分に落ち込んだり、消極的になったり、体にも不調をきたした結果、約17年勤めた職場を退職することになりました。まさかこんな形で退職するとは思わず、今まで積み上げてきたものはどうなるんだと不安に思うこともありましたが、病気と向き合うには、今仕事にこだわる必要はないと判断したんです。自分を客観視。精神障害者保健福祉手帳を取得したのは約2年前です。市役所の掲示板でたまたま見かけ、精神疾患がある人は持たなきゃいけないんだと思い込んで申請しました。精神疾患になる前には、まさか自分が手帳を申請する立場になると思っていなかったので、制度についてもわからないことばかりでした。疾患については主治医から、治るという概念はないと言われていたのですが、手帳を取得して2級と認定されたことで、自分自身を客観的に見られるきっかけにもなりました。仕事も順調に進み、当初は週20時間の勤務を許可されていたものも、今は週24時間が許可されるようになりました。土台をしっかり。体調管理で自分なりに実行していることは、一日の動きを同じにすることです。仕事のある日もない日も、同じ時間に起きる、同じ時間に食事をとる、同じ時間に寝るようにしています。たまに気分の浮き沈みもありますが、規則正しい生活を続けていることで、いつものリズムが取り戻しやすいです。疾患にかかる前は仕事のことしか考えず、私生活を重要視していませんでした。今は気持ちを安定させるために、土台としての私生活をしっかりしようと心がけています。葉山町では9人を雇用。葉山町では職員全体の 3.23% にあたる雇用率で、障害のある人9人を雇用しています。平成29年6月1日現在、町は今後も障害のある人の一般就労への取り組みを進めていきます。障害のある人に優しい町は、みんなに優しい町です。町には、障害のある人の暮らしについて、当事者や地域の人が一緒に考える、葉山町自立支援協議会があります。暮らす人が考え、様々な立場の人が協力して行動する会は、葉山ならではの取り組みです。障害のある人に接するには、 福祉の専門家である必要はありません。家族や友達のように、地域の仲間としてお互いに思いやりを持って接するだけでいいんです。専門の知識が必要な場合には、町役場の福祉課から専門家につなぐことができるので、お問い合わせください。問い合わせ、福祉課、内線235から237。広報担当者より、今回の取材では、障害のある人20人以上に会いました。知的障害のある人には、施設スタッフの接し方を真似て、丁寧に声をかけ、聴覚障害のある人には、手話通訳者を介するなどの工夫をすれば、私とその人の間には、何の障害もありませんでした。長園にある青果店、花盗人の写真を撮影した時も、お店の人に笑顔で挨拶し、段ボールを運ぶ一つ一つの作業に前向きに取り組む姿からは学ぶことが多くありました。共に暮らす仲間として私ができるのは、そんな皆さんの声を記事にすることだと思います。制作課、高野。広報葉山の音訳版は、町ホームページから聞くことができます。